今日はマルコの3章31節から35節が中心となる聖句になります。ではそこをお読みします。さて、イエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。お祈りします。愛する父なる神様、これからあなたが私たちにくださったこの御言葉、マルコの3章から学びます。どうぞあなたが私たちと共にいてくださって、この学びを祝福し導いてくださいますように、聞いてくださっているお一人お一人にあなたのメッセージが、愛が、真理が、励ましが届きますように、語るものを清めて強めて用いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここで、イエス様のお母さんということですから、マリアと、兄弟たちですね。私たちは何人かの名前も福音書の中に出てきました。また、ヤコブとユダという弟たちは私たちの聖書の中にある、ヤコブの手紙、ユダの手紙を書いたというふうに言われています。で、このお母さんと兄弟たちがイエス様のところに来た理由も少し前に書かれていました。イエス様を連れ戻すために、その理由は、人々がイエスはおかしくなった、訳によっては気が変になったとか気が狂ったとか、そういう訳も翻訳もありましたけれども、そのために来たということです。イエス様を自分たちの実家の方に連れ戻すという、そういう計画で来たようでありますけれども、イエス様を連れ戻すというのはある意味では面白い表現かな。イエス様を連れ戻す、戻すという権威があるとしたら、それはイエス様を使わされた父なる神だけであるはずですけれども、ここには兄弟たち、お母さんたちが、人々がの言葉、イエス様に関する評価、あるいは噂、そういうものに動かされてきたということですね。そしてイエス様を連れ戻しに来たわけですけれども、イエス様がこの世に来られた目的というのは、神様から迷い出た人々を連れ戻すために来られた。そしてこれからイエス様はそのために十字架にもついてくださる。そして復活されるわけですけれども、ですから連れ戻そうとしたお母さん、兄弟たちは神様の救いの計画をやめさせるところだったっていう、ストップすることはできなかったとは思いますけれども、そういうことを 考えさせられます。で、まあ、私にとってちょっと不思議だったのは、本当にマリアさんはこの一緒に同じ考えだったのかな、まあ、兄弟たちが何人かいたようですから、その弟たちに、あるいは娘、妹たちに、促されて一緒についていたのかなというふうにも思います。ですけれども、このこういったことが今日私たち一人一人においても、イエス様の話を聞く、あるいは福音の話を聞いて進められたりするときも、それを阻止する場合には、今日でも多くの人が神様のその救いの計画、あるいは神様が差し伸べてくださっている救いの手を拒んでしまっている、結構ですというふうにストップしてしまっているということだと思います。残念なことではありますけれども、で、象徴的なイメージ的に考えると、このお母さんと兄弟たちは外にいたという表現がありますけれども、外にいて人をやって、そしてイエスを呼んだというふうに書いてあります。本来でしたら誰よりも、まあ、そばにというか、そして中でイエス様と一緒にイエス様の働きをお手伝いしながら、お手伝いしていたのがその家族ではなかったか、でもイエス様の、イエス様ご自身の家族においても最初はそうではなかったんだということがここで分かります。教会の歴史を見ますと、母マリアは特別な扱いを受けます。ここでもそうだと思います。人を呼んで、人をやってというふうに書いてありましたから、イエス様のお母さん、お母様と兄弟たちが来られたから伝えますということは、イエス様は中でしておられたことが中断するということになりますけれども、それだけ、大切な方たちだというふうに考えられたかなと思いますし、歴史的に見ますと、カトリック教会は、マリアさんを永遠の処女として、そして、人々の祈りを天で聞いて取りなしをする役割を与えて、います。ですから、そういう特別な、永遠の諸女であるならば、どうして兄弟たちや妹たちがいるのかなというふうに普通に思いますけれども、宗教というふうになってしまうと、いろいろ変えられていくという、仏教という宗教も観音という存在がありますけれども、女性的な優しい、そういうものがこう必要とされて作られていくというか、そういった意味でマリアさんというこう優しいイメージのものが必要とされているから、そのようなそういうふうにということも考えられるのかな。またイエス様の母ということで特別であった。ですけれども、聖書を読んでいきますと、それは違う、違いであるというふうにはっきりと教えられていると思います。ルカの11章の27節で、一人の女性がイエス様が教えておられたときに叫んでいったというふうに書かれています。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。何て言ったかというと、あなたを産んだ腹、 あなたが吸った乳房は幸いです。そういう女性は特別です。そしてイエス様がその叫んだ女性に言われた言葉がこういう言葉でした。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。普通マリアさんは特別だ、そしてと考えるわけですけれども、またそのような立場がカトリック教会では与えられているわけですが、イエス様も言われたのは、いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。それと同じことが、今朝の私たちのが学んでいるマルコの3章でも言われて教えられています。同じようなことがペテロにも起きました。教会史の中で、カトリックの教会の中で、ペテロはリーダー的な立場、人たちの中でありましたけれども、カトリック教会では初代の教皇であるというふうに言われています。ですけれども、聖書に書かれているペテロ自身の言葉ではこのように書かれています。第一ペテロの5章の1節のところで、ペテロは自分のことをどのように考えていたかというと、そこで、私はあなた方のうちの長老たちにここでは語っているわけですけれども、長老たちに同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。教会の歴史を見ていきますと、やはり人間というのは人間を高くしたり偉くしたりする、そういう傾向があります。そして教会の中で長老たちはいましたけれども、そして長老と同じ、同意語として使われた言葉が監督という言葉がありました。ですけれども、私たちの耳にも長老よりも監督の方がなんか偉そうだなということで、見事にその監督が長老の上に立つようになります。そしてその上にということで、ピラミッド型の組織が出来上がって、その頂点に立ったのが教皇でありますけれども、聖書の中にはそういった組織というものはないですね。あなた方の中で上に立ちたいものは人に仕えるものとなりなさいというイエス様の教えがありました。マリアが来て、兄弟たちが来て、イエス様の教えは中断されましたけれども、その中断されたチャンス、時を用いてイエス様が本当の意味で特別な関係というものはどういうものなのかというのをここでも教えておられます。イエス様は、私の母とは誰のことですか、私の兄弟たちというのは誰のことですかというふうに問われます。そしてそこに座っていた人たちを見回して、私の兄弟、姉妹、また母というふうに言われました。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですというのがイエス様の言葉でありました。ですから、その後どうなったかなというのは書いてないです。マリアさんたち、兄弟たちが外にずっといたのか、それとも中に入るように促されたのかですけれども、使わされた人はおそらくそのようにイエス様は言われてますというふうには伝えたと思います。そして、ここで注目したいのは神の御心を行う人という表現ですね。これはいろんなところで出てくる表現でありますけれども、神の ルカの8章のところに同じこの出来事を伝えている箇所がありますけれども、そこでは神の言葉を聞いて行う人たちというふうに説明されています。まあ、それを短くすると神の御心を行う、まとめて言うとそういう言葉にもなりますけれども、ルカの8章では神の言葉を聞いてそれを行う人たちである。ですから決して信じるだけでいい、信じるだけの人、聞くだけの人でもなくて、神の言葉を聞いてそれを行う人たち、その人たちが神様との関係を持ち、そして生きるもの、生きている人たちである、そういうことがここで言われているのかなというふうに思います。ヤコブの手紙の1章の22節にこういう言葉があります。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ですからヤコブの時代に、そしてヤコブがこの手紙を書いた教会に、やはりそういう問題があったんだ。いや、聞くだけでいいんだ、私は信じるだけでいいと思います。少し前に私たちが読んだヤコブの言葉の中に、行いを伴わない信仰というのは死んだものであるというふうにヤコブは言っていますけれども、ですから信仰というのはただ頭の中で信じることではなくて、全身全霊をもって信じる、生きる、信頼する、従う、そういうものであるということを聖書は教えていると思います。イエス様もマタイの7章の21節、これは三条の説教のところでありますけれども、私に向かって主よ主よというものが皆神の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですと言われました。ですから、私たちは以前も学びましたけれども、その信仰と従順というものは切り離せないんだ。普通信頼するというと、その人に、その方に従うということですから、ですけれども宗教になってしまうと、そういうようなことがあり得るんだ。ですけれどもそれは健全なことではないということを学んできました。また同じようなことは第一ヨハネの2章の17節でも言われています。世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者は、ここでも御心を行う者はいつまでも長らえます、あるいは新しい2017年訳の方は永遠に生き続けますということですから、それが永遠の命と私たちを、神様と私たちをつなぐものである、つなぐ信仰というのは神様に従う信仰であるということですね。そのことをヨハネは、ヨハネの17章の3節では、永遠の命というものはどういうものなのか、父なる神、そして主イエスキリスト、また福音書の他のところでは御霊なる神と一緒に生きること、その関係が永遠の命であるということですね。私たちがバプテスマを受けたとき、父、子、聖霊の皆に入るバプテスマ、そういう関係に入る、それがバプテスマであり、ですからそこで私たちは結ばれる、結婚で、結婚する場合には2人は結ばれるわけですけど、そこから結婚生活が始まるということですね。バプテスマもそこから バプテスマ生活、あるいはクリスチャン生活が始まるんだということです。この特別な関係を通して私たちは自分がどういうものなのかということを知る。今日花井ちゃんたちと考えたその大切な君という絵本がありますけれども、マクスル・ケイドーさんという方の本ですね。とても素敵なストーリーで、神様と創造者である神様と人間の関係を教えてくれる、そういうストーリーになっていますけれども、そのパンチネロは、自分は価値のないものだということで悩んでいたわけですけれども、創造者である作り主であるエリに出会って、その愛を知って、そのエリの口から、自分を作ってくれたエリの口から、お前は私にとって大切なものなんだ、それが私たちにとっては聖書であるイエス様の言葉であるということですね。そして私たちの、自分たちも神様と出会って、救い主と出会って、そして自分たちの価値というものを知ったわけですけれども、ですから旧約聖書にも伝道者の書の最初の12章のところで、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えなさいという言葉があります。そしてその大切な、ですから私が大切な君という割とインパクトのある教えでありましたけれども、そしておそらくクリスチャンでない方にとっても感動的なストーリーであったと思います。私がびっくりしたのは、何年か前の子供クリスマス会の時に、その大切な君の映画を見せたんですね。短い映画でしたけれども、私の横に座ってた小学生1年か2年生ぐらいの小さな少年でしたけれども、涙を流してたんですよ。それをびっくりしました。この子はこの大切な君を見て、そして涙を流すということは、感動したということは、ああメッセージが伝わったのかな、エリがパンチネロに大丈夫だよ、他の人が何を言おうがそんなのはどうでもいいんだ、私がどう考えているかが大事なんだよというふうにパンチネロに言うわけですけれども、そのメッセージを受け取ってたのかなというふうにびっくりしたことがありますけれども、一つの問題はその大切な君というので、私たちは大切、それで終わってしまうと、その神様との大事な関係にあって、私たちは自分の大切さを知るわけなんですね。その関係がなくて、自分の大切さを知りました、それだけでいいですっていうと、それは十分なものではない、土台がない大切ですから、大切な君というのは確かにパンチネロを指しているわけですけれども、その中で出てくるもっと大切な君というのは、その作り主なんですよ。君ですね、大切な君と出会って、大切な君が分かるということで、ですから私たち、その作り主が私たちを愛を持って作ってくださり、愛を持って生かしてくださっている、そのだから私は大切な、神様から見て大切な君なんだ、そして自分だけではなくて同じように神様は私の隣の人も周りの人もそのように作られたから、私たちはお互いに大切にし合わないといけないんだというのが、その大切な君の教えでありますから、主の教えでありますから、それが どうも私たちは、自分勝手にというか自分中心にこう受け取る、あ、自分は大切なものなんだ、よかったよかった、で他の人はこう、他の人はどうか分かんないけど自分は大切だっていう、それで満足してしまうようなところがありますけれども、そうではないんだということですね。そして、この箇所で私たちはイエス様が何が特別なのかということを教えている。最初は外に待っていたイエス様のお母さんとか兄弟たちは特別な関係の人だから特別だ、ですけれどもイエス様はそうではなくて、そこに座った人たちに、この人たちが私の母、私の兄弟たち、特別な関係を、神様とそのような親しい関係を持っているものですよ、どうしてそうなんですか、それは神様を信じて神様に従う人たちだからです、それが神様と私たちをつなぐものです、血のつながりではなくて、イエス様の十字架で流された血によって結ばれた関係、救われた関係、それが私たちを変えます。そして神の御心に従うこと、神と一緒に生きることが大切なことです。信仰というのはそのへりくだった心で神の御心、御言葉に従って生きることです。ですから今朝のメッセージは神様の御言葉にとどまりましょうということですね。ヨハネの15章のブドウの枝とブドウの木、ブドウの木とブドウの枝、私たちはイエス様はブドウの木で私たちは枝です、そこにもとどまりなさい、でとどまるためには御言葉をとどめる必要がありますということをそこで言われています。ですから御言葉をとどめましょう、御言葉を豊かに住まわせましょうというのがコロサイの3章の16節ですね。私はいつもこのヨハネの3章の16節と一緒に、ついでにコロサイの3章の16節も覚えちゃいましょうということで、コロサイ、御言葉を豊かに私たちのうちに住まわせましょう、お互いに戒め合い、励まし合い、そして神様に賛美を捧げましょう、それが私たちを神様とつないでくれる、助けてくれるものでありますというのがコロサイの3章の16節のところですね。ですからそういう神との特別な関係の中で生きましょうというのが今朝のメッセージで、ここで終わると、あ、今日のメッセージは比較的短くてよかったっていう、で、今日はおまけがありまして、私は前回の時にかなり力を入れて伝えたポイントは、私たちは決して自分の力で生きているのではないんだというポイントでした。で、ちょっとその後考えたんですけれども、だけれども、親として私もそのようにしたわけですけれども、子どもたちに何でも自分でやるっていうことを教えるわけですよ、親は。これをズボン、何でもこう靴を結べるようにとか、それから、歯を磨けるようにとか、最初は手伝いますけど、自分でできるということはそれは喜ぶわけです。自分で立って歩けるようになった、自転車を乗れるようになった、で自分でなんですけれども、そのプロセスは確かにあるな、でも大人になってもそれでずっと言ってしまってはいけないんじゃないかな、それでもう自分でというよりもどっかのプロセスで、あ、自分で動けるようになった、お金を稼げるようにもなった、だけれども自分だけの力ではないな、それを教えてくれた人もいるし、自分の健康の体も、その地球も 自分が作ったものではないし、だから他のもっと大きな力で生かされているんだということもこう学んでいくんだと思います。ですけども、自分で自分でそれで終わってしまうと、人間はやっぱり高ぶってしまうと思います。自分の努力で自分はこういうふうになりましたということになると思うんですけれども、そのことを考えたときに、こう YouTube で面白い出会いがありまして、そのことを今日ちょっと皆さんに考えていただきたいなと思って、この人は皆さん、この人は見たことある、アメリカ人です。ハーバード大学の教授で、 NHK か何かでこのハーバード白熱教室とかっていうプログラムがあったと思うんですけれども、そこで学生たちに難しいテーマでこう挑戦するわけですよ。で、彼はそれを東大でもやったんだと思うんですけれども、それでまあ先ほど言った子どもたちがこう成長していくプロセス で彼はこういうふうに言ってるんですよ。アメリカの社会を見て彼はこういうふうに言ってます。成功した人々は往々として自分の成功をすべて自分の手柄だと考え、成功できなかった人々を努力が足りないと見下す傾向がある。で、彼はこう言います。この傲慢さこそ現代アメリカで起きているエリート層と一般層の深刻な分断の根本原因の一つである。アメリカの社会を歪めてしまっている一つの原因というのは人間の傲慢である。自分の成功というのは自分だけの手柄、自分の手柄なんだという、その考え方がアメリカをおかしくしてしまっているというふうに言っています。で、このそれをこう続けて見ていきますと、彼は野球が大好きなんですよ、この人。それで、大谷翔平のことを非常に評価してるんですね。で、大谷について彼はこういう面白いことも言ってました。彼は彼の教えの中で、このサンデルさんの方が成功は個人の努力や才能だけでは絶対に成し遂げられることではないというふうに言うのが彼の持論、考え、結論なんですけれども、そして、このサンデルさんも野球が好きで、小さい時は野球をやったし何時間も練習してというそういう野球少年であったようです。そして大きくなって大人になってからはそのリトルリーグの少年野球の、コーチもやったということです。で、大谷翔平も幼い頃から血のにじむような努力というのをしてきたはずだ。そして与えられる自分の才能を最大限に生かしてきた。それはその通りだと思うというふうに彼は言うわけですね。そして、彼は自分と比べます。ですけれども、サンデル教授がたとえ24時間毎日練習したとしても自分は大谷翔平がやっていることはできない、それは才能が違うからだというふうに言います。ですけれども、大谷翔平にしても彼をこのようなその大活躍をさせた、それは自分の努力だけではなくて彼が生きている時代場所の中で野球が評価されているところに彼は育った、そして野球が愛されているところで育った、そういうところがあって初めて大谷翔平というのはこう偉大な野球の選手ということで、できたはずだということですね。自分だけでは大谷翔平の場合も無理であったはずだ。そしてもう一回彼は繰り返しますけれども、今日のアメリカの成功者にはそしてその運っていう言葉が出ました。彼は運と呼びましたね。運というのがある、努力だけでは無理だ。そして、 アメリカ人が学ばなくてはいけないのは、運の要素を覚え、そして謙虚になることが必要である。そして彼はその大谷翔平にはその謙虚さがあるって言うんですよ。そこが違う。アメリカ人のそのアメリカの社会をおかしくしている成功者で、ここに一人の野球選手、もう大成功をしている選手なんですよ。で、あのアメリカのパターンだと、そのエゴ的になって傲慢になって問題ないんですけども、彼には謙虚さがあるって言うんですよ。それで彼が知ったのは、サンデルさんが知ってびっくりしたことがあった。で、それが高校1年生の時に、大谷翔平が15歳の時ですね、大谷翔平が書いた目標達成シートですから、コーチも偉かったと思うんですけれども、達成シートというのを作って、どうやったら自分の目的が達成できるかっていうのを書いたらしいんですよ。ですから彼は投手、打つで、それを細かくこう分けていくわけですけれども、その8つ目のこう項目の中に運っていうのがあったっていうんですよ、サンデルさん。これは驚いた。自分がもうそのハーバードの教授として、博士として、その何年も哲学者として積み上げてきた学問で、そこにこうたどり着いたようなところに、この15歳の少年が自分の目標シートの中でそれを入れてたっていう、その運っていうところに、それがまた細かく書かれていて、その運というもの、自分の手ではなかなか、自分の力ではできないその領域の中で、それを引きつけるのは何かというのは、まあ、大谷少年の頭の中では読書、これは残念ながら聖書じゃなかったんです。これは聖書だったら私はもう本当にもう、お喜びだったですけれども、それが残念ながら自己啓発書っていう、そういうものでした。そして挨拶をすること、ゴミを拾うこと、今でも拾ってます、大谷はゴミを。でそれは話題になりました。大リーグのその有名な人たち、ニュースキャストの中にもゴミを拾ってるよっていうことで、またそれが広がったようですよ。ある意味では他の人もやり始めたっていうことらしいですけれども、そういうのを見てサンデルさんは驚いたというんですよ。そして、現代の成功者は全てを自分の手柄として傲慢になりがちだけれども、大谷翔平は謙虚さを持っている。そして確かに自分のチームメイトであるとか、周りの人々、スタッフであるとか、そして自分を育ててくれた家族への感謝の言葉がよく頻繁に彼の口からは出る。ですから、その謙虚さということでは、今朝私たちが学んでいるその幸いな人は神様の御言葉を聞いてそれを行うもの、それには謙虚さが必要なんですよ。聞くだけだったら謙虚さはいらないです。理解するだけだったら謙虚さはいらないです。それを行う、それを生きるときに謙虚さが必要になります。このサンデルさんと同じようなことを言った人を私は知ってるんですけれども、私もお世話になった、キリストの教会で、まあ、宣教師といえば有名な方ですけれども、ハリー・ファックさんという方がいます。その方が日本語で大好きな日本語は何かというと、おかげさまでという言葉だというんです。ですから彼もアメリカ人として、彼は日本で生まれてます。そして小さい時は日本で育っていますから、自分はアメリカ人に見えるんだけど、外側アメリカ人だけれども、内側は半分は日本人、半分はアメリカ人だって言ってました。そしてその彼はアメリカと日本の両方、いいところ悪いところ両方知っている人だと思います。その人が、日本でいい言葉があるんだ、アメリカにはないんだ、おかげさまでという言葉だっていうのを思い出しました。で、サンデルさんもその大谷翔平の姿を見て、その中に そういうところを見たのかな。またありがたいという言葉も、日本語の中でとてもこう減り下った表現かなというふうに思います。ですけれども残念なのは日本の場合はそのおかげさまでありがたいというのが直接神様につながっていない。それがつながった時に本当に素晴らしいというふうに思いますけれども、ですからそしてそれがつながらなくてはいけない。そして、それを知っている私たちがそれをその福音を伝えていかなくてはいけないんだと思うんですけれども、そういう形で示すことができれば、大谷翔平が好きな人とかそういう人にはこう少しは聞く耳が与えられるかなというふうにも思いました。ですから、サンデルさんとか大谷翔平が運という呼んでいるところ、それを彼らが神様を知ることによって、あ、運というよりも恵みというふうに呼んだ方がいいなというふうになれば、これは、そういう人たちですからサンデルさんにしても、ハーバードのその哲学の教授であるということで、影響力があるかな。そして、大谷がその運というのを神の恵みというふうにこう変えることにしましたっていうと、大きなインパクトがあるかな。そういう日が来てほしいなというふうに思いました。この部分はちょっとおまけのようなところがありましたけれども、今日のメッセージはここまでです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はマルコの3章のところ、イエス様の、お母さんのマリアさんと兄弟たちが来て、そして、彼らは外に立っていてイエス様が中にいてというそのやり取りから学びました。イエス様が私の母、私の兄弟、私の姉妹はどういう人か、神様の御言葉を聞いてそれを行う人たちである、神の前にへり下って、そして神様と共に歩む、神様に仕えて生きる、そういう人たちであると言われました。誰でもと言われました。誰でも私の母、私の兄弟たち、私の姉妹たちになれる、そのような親しい近い関係を神様と持つことができる。イエス様が教えてくださった主の祈りも、天にいます私たちの父という、父の子供たちの祈りを与えてくださいました。どうぞ私たちがその与えられた特別な関係の中で、あなたの愛を、恵みを味わいながら歩むことができますように、感謝と喜びを持って、またどんな問題にぶつかった時でもあなたに支えられて乗り越えていくことができますように助けてください。今の世の中はあなたから離れたところを多くの人が歩んでいます。その中にあっても、すべての人はあなたの形に作られた人間でありますから、あなたの恵みを、あなたの技を垣間見ることができます。 どうぞ私たちも周りの人々、あなたを知らない人々、今度は来月にはクリスマス礼拝、クリスマス愛参会を予定していますけれども、そういうチャンスを通して、機会を通して、一人でも多くの方があなたのもとに導かれますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。